2ページ3ページは見開きになっています。ろう者の思いを条例に。大津町、手話言語の普及および障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例、手話言語条例を制定。最近ではテレビドラマでも話題になっている手話。手話とは手や指、顔の動きを使って表現する視覚言語、いわゆる目で見る言葉です。町では熊本県ろう者福祉協会や県内の有識者の協力を得て令和6年3月19日に条例を制定しました。この条例は手話が言語であるという認識に基づいて手話への理解を広めることと障害の特性に応じたコミュニケーション手段について基本理念を定め、全ての町民が認め合い輝きと生きがいを持って安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指すものです。今回は生きがいを持って輝くろう者の方々にお話を伺いました。コミュニケーションの手段を広げ互いを認め合い共に生きる社会について考えてみませんか。左手の拳の上に右手の手刀を重ねている手話の写真があります。次にお二人の方のインタビューの記事がありますが、それらをご紹介する前に手話の歴史をお伝えいたします。手話の歴史。1878年手政法で老教育、手の勢いの法と書きます。古川太郎が日本で初めて老学校京都府立毛和院を開設。1880年世界的に口話教育、口と話すと書きますを実施、手話を禁止に。ミラノ会議で老学校で手話を使うことを禁止し口話のみを推奨すると決議され、世界的に老教育で相手の口の動きで言葉を理解し、聴者、聴覚に障害のない人のことですと同じように話す口話教育を採用。1933年日本でも手話を禁止、日本でも口話教育が採用され、手話は口話教育の妨げになるという理由で禁止。それでも受け継がれてきた手話、学校外や寄宿舎で先輩から後輩に手話を教えたりして手話は引き継がれた。社会では手話は偏見の目で見られていたため隠れて手話をしていた。1947年全日本ろう話連盟を結成、手話の現状を打破しようと群馬県に約200人のろう話者が集まり、全日本ろう話連盟結成大会を開催。1993年文部省が手話をコミュニケーションとして認知、学校教育において国語、日本語をベースとするが手話をコミュニケーション手段の一つとして認知。2006年国連障害者権利条約が採択、障害のある人の権利に関する条約、障害者権利条約が国連総会において採択。言語とは 音声言語および手話その他の形態の非音声言語を言うと明記。2011年障害者基本法改正。障害者基本法第3条第3項で言語手話を含むと明記。2016年障害者差別解消法。障害者差別解消法制定。不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めている。障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指すことを明記。手話言語条例。ろう者の先人たちが国や自治体に対して活動をし、長い年月を経て手話に対する認識が変わっていった。大津町でも2024年3月19日大津町手話言語の普及および障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を施行した。県内では熊本県熊本市人吉市に続く4番目の制定。以上、手話の歴史でした。それでは次にインタビュー記事です。お二人の方のインタビュー記事がありますが、まずお一人目は乗富秀人さん。乗富秀人さんは日本のデフアート画家の第一人者として熊本市を拠点に活動されています。デフアートとは、ろう者の手話、文化、心理、歴史などが表現された作品のことで、作者にそれぞれの経験や思いが作品に現れたものです。インタビュー。ありのままで生きていられる未来ある老児、難聴児のために。パリに留学、デフアートに出会う。26歳の時、当時恋人だったろう者の妻がアメリカ留学した影響を受け、絵の勉強をするためにフランスのパリに留学し、そこで初めてデフアートに出会いました。ろうの歴史、思いを絵や文章で表現するデフアートに衝撃を受け、初めて自分でデフアートのポストカードを買い、今もその絵を大事にしています。またフランスは世界で初めてろう学校を建てた国。留学時、ろう者と聴者が対等にコミュニケーションをとっていることも驚きました。日本では話しかけられても私の耳が聞こえないと分かった瞬間、相手が離れていくことがほとんどでした。しかしパリでは違いました。手話がわからなくてもジェスチャーなどを使って普通に話しかけてくるのです。聴者、ろう者関係なくコミュニケーションを取る様子に驚きました。そしてパリでの経験は私の考えを変えるきっかけとなりました。今まで自分はろう者であるという理由で多くの夢を諦めてきました。しかし聴者とろう者は対等の立場であり、ろう者だからと夢を諦める必要はないことに気づいたのです。みんなろう者のことをよく知らないだけなんだ。もっと多くの人にろう者のことを理解してもらいたいという思いが生まれました。デフアートを始めたきっかけ。2001年に北海道に引っ越し、当時はデフアートではなく風景や人物の絵を描いていました。しかし私と同じろう者である息子の誕生を機にデフアートに転向しました。私を含め以前は多くのろう者が手話を使うことを禁止されていました。 そのためうまくコミュニケーションが取れず辛い思いを経験したことがあります。他にも聾者という理由で悲しい思いをしたこともありました。自分の子供が生まれた時に自分が経験したような辛い思いをさせたくないという思いがきっかけです。これからについて、聾者にとって手話は生きていく上で大切な言語の一つです。今回大津町で制定された手話言語条例は手話の存在を守るために必要なものであると思います。私も手話の存在を守るために、ひいては聾の子供たちの未来を守るためにデフアートを通してたくさんの人に聾者の歴史、思いが伝わるような活動をしていきます。お二人目は松本幸三さん。バイクのエンジニアとして40年近いキャリアをお持ちの松本幸三さんは、お仕事の傍ら熊本県聾者福祉協会菊和支部長、熊本県聾者福祉協会の理事長として、聴覚に障害のある人の自立と社会参加を目指して活動されています。インタビューです。聴者聾者が平等に安心して暮らせる共生社会に。学生時代の松本さん。私は生まれた時から耳が聞こえません。保育園では聞こえる子どもたちと一緒に過ごしましたが、小学校からは聾学校に通いました。聾学校は家から遠かったため寄宿舎で過ごしました。両親と離れて暮らす寂しさはありましたが、同じ聾者の仲間や寮母さんが母親代わりのような存在だったので楽しく過ごしていました。小中学校時代は口話教育を受けました。手話は禁止され、学校で手話を使うと怒られることもありました。口話だけでコミュニケーションを取ることはとても難しく苦労しました。口話教育の影響で今でも文章の理解が難しい聾者がいます。どうやって手話を学んだの？私の場合、同じ寄宿舎の仲間や先輩から手話を学びました。手話が認められない時代だったので、多くの聾者はこっそりと手話を学びました。国語の授業のように教科書を使って手話を学んだわけではなかったので、自分が手話を教える立場になった時には不安な思いがありました。それでも聾者にとって安心して暮らせるような社会を目指すため、現在は大津や菊池、阿蘇方面で手話奉仕員養成講座の講師として手話の普及に努めるほか、聾者同士のコミュニケーションの場を作ったり、年に数回学習会を開いたりしています。しかしながら近年そういったコミュニティの高齢化が進んでいます。高齢により車の運転ができなくなり、集まりに参加できず孤立する問題も出てきています。そういった方々にも平等に情報が届くシステムが必要です。高齢の聾者の中には長い文章を理解することが難しいため、手話の方が理解できるという人がいます。そういった意味でも手話が普及していけばと思います。手話言語条例について、今回の大津町手話言語条例の制定を受け、手話は言語であるということを広め、一人一人を尊重した社会に変えていくといいですね。聴者聾者が平等に安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指していけたらと思っています。